コヘレトの言葉3章10節と11節をお読みいたします。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを仁義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。続きまして、新約聖書のヨハネ黙示録21章の1節から5節までです。ヨハネ黙示録21章の1節よりお読みいたします。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。本日は行動をもってイエス様を証ししましょうというお話です。黙示録の21章ですが、宇宙の終わり、地上の歴史が終わった後、すべてが新しくなるという話です。万物の終わりに世界が新しくされて、痛み、苦しみ、悩みがなく、罪も死もなく、夜も海もない、誰もが夢見る麗しい時代が開けてくるということを黙示録21章は語っています。嘘がなくなって、悪いもの一切が消え去った、理想社会がそこに実現するのだと教えてくれています。信じる者全員が漏れなく幸せになる、神の王国が完璧な形で実現する、それを黙示録の終わりの部分が教えてくれています。信仰を持たない方々にとっては、神のなさること働きを初めから終わりまで見極めることは許されていないんですけれども、神は信じる者に対してこのようにはっきりと世の中が終わった後どうなるのかを教えてくださっています。これは信じる者の特別な特権です。とても良いことが記されています。しかしそこにはある意味ありがたくないと思われるような、また別な事実も含まれています。というのは、必ずしも御国に行ってから全ての人が平等というわけにはいかないだろうからです。天国はある意味、悪い言い方をすると格差社会でもあります。で、この問題を理解するために少し頭の体操をしたいと思うんですけれども、 そもそも救い主イエス様は神でいらっしゃいますけれども、イエス様は完璧な人間でもあられるわけです。私たちも人間じゃないか、それならイエス様と、人間であるイエス様と、私たち信じて後に天国に入れてもらえる信じる人たちって対等なのか、イエス様と我々って平等なのか、おそらく違うだろうと思います。人類の罪のために、全宇宙を救うために十字架にかかって死なれたイエス様と、それをありがたく受け取って本来は入れない御国に入れてもらった私たちとでは立場違うだろうと思いますよね。王様であるイエス様と下辺である私たちって対等ではないだろう。ではイエス様を除外して残りの人たちではどうなんだろうか。世の中にはイエス様を信頼したあまりに、たまたまその人が主イエスへの信仰を持つということが許されない時代に生きていたがために、拷問を受けた末に殺されたという方々が大勢いらっしゃいます。400年前の江戸の都でも、三代将軍家光が将軍に就任するしたその年、1623年、全国から集められた大名たちの目の前で数百人の人たちが殺されるということが起きています。この貧しい時代に信仰を得たがゆえに、信仰を証しする日々を送って、結局殺されてしまった殉教者たちと、今信じても何もお咎めもないような時代にあって豊かな私生活を営むことのできる私たちとで、天国に行って平等なのかっていうと必ずしもそうじゃないんだろうと思います。で、私たちが赴くのは死んだ後によみがえらされて赴く場所というのは、万物が新しくなった、刷新された後の新天新地です。父なる神への礼拝がそこにはあります。主イエスの教えに従う生活があります。クリエイティブな生き方ができる場がそこにあるのです。伝統に縛られることもなく、誰かに一方的に支配されるわけでもない、創造的に生きていける場というものがそこに待ち構えているわけです。でもそこでの天国社会での私たちの日常というのは、おそらく死ぬ前にこの地上に生きている間、どんなふうに信仰生活を営んだのかというのが反映されるような社会になるんだろうと思います。ただ単に教会でたくさんの奉仕をしたかどうかというのが問われるのではなくて、それよりもずっと本質的な、主イエスの教えをどれだけ自分のものにして、どれだけ主イエスに忠実に地上生活を歩んだのかというのが、改めてその場で問われる。教会の奉仕っていうのは必ずしも弟子にならなくてもすることができますけれども、生き方そのものは神様、イエス様への忠実度が如実に現れるわけです。第一コリント3章をご覧になりますと、単に救われる方と地上で成した働きが天国に をその天国でに持っていける人と2種類に分かれることがそこにも書かれています。私の個人的な願いというのは、じゃあいざ天国に入ってからこんなはずじゃなかったっていうふうに思ってほしくないと思ってお話をさせていただいています。私たち日本の教会では多くの方々が真面目に信仰生活を営んでいます。奉仕を担い礼拝にきっちり出席し熱心に勉強もしています。しかしイエス様の教えをどれぐらい自分の価値観に据えたのか、どれぐらいイエス様のに対して忠実に毎日を歩んでいるのか、というふうになると千差万別、百人百様なわけです。でどういうふうになると何が問題かというと、今この地上で生きている時と天国でイエス様に完璧に忠実に生きていくというところで一貫性がなくなる人が生ずるということです。天国ではイエス様の教えに聞き従ってイエス様の望まれる毎日をクリエイティブに過ごしていくわけですけれども、そうなのにこの地上にある間においては必ずしもそうはしないという方が生じてしまいます。でなぜそうなるのかというと、勝手な私の見方から申し上げると、闇の力に惑わされて罠にはまっているというふうに見えるわけです。まあそんなのは死んだ後の話だから、とりあえず考えるのはよそうという選択肢もあるかもしれません。しかし時が満ちれば必ず我々は死んでいたとしても復活させられてイエス様の王国に連れて行かれるわけです。その時に新天新地のいわば格差社会というものが再び自分の問題になるわけです。どうせ天国行くんだったら初めから天国にいる人間としてイエス様の教えに従って生きるのがいいんじゃないかと思います。繰り返しになりますけれども、黙示録の21章は歴史の究極である新天新地を語っています。海がもうその国にはありません。で、海というのをユダヤ人の感覚で捉え直したいと思います。私たちは海に囲まれた島国ですから、ある意味海洋民族みたいな感覚を持っていますけれども、ユダヤ人は陸に住んでる、海に出ていかないような人たちですので、海と言ったら彼らにとっては荒れ狂う制御不能な、どうしようもない、場所というふうにイメージするわけです。彼らにとって海というのは悪魔が暗躍しているような場所だというふうに思えるようです。で、その海がなくなるというのは闇の力がもうその王国には新天新地には働かないということがユダヤ人の感覚ではわかるわけです。他にもないものがありますけれども、4節、もはや死はなく悲しみも嘆きもロークもないとあります。そして続いて4節には、最初のものは過ぎ去ったとあります。創世記3章でアダムとその妻が誘惑を受けて犯してしまった罪とそれに伴う神の呪いが過去のものになったとすでにここで語られているわけです。創世記3章の神の呪いを受けて私たち人間は死ぬものとなりましたけれども、その死というものが新天新地にはないということです。 改めて黙示録22章3節を見ると、呪いはないと書かれています。そして22章5節になると、夜もないとは書かれています。こうして7つのものが新天新地にはないということになるのです。海、死、悲しみ、嘆き、労苦、呪い、夜、代わりにその新天新地にあふれ出てくるものは神様の命であり、喜びであり、賛美であり、楽しみ、祝福、光といったものです。神学者の岡山秀夫がこんなふうに言っていますけれども、初めに神が万物を創造されましたけれども、終わりにはキリストが万物を創造の代わりに祝福する、天地創造の御業が新天新地において完成し、神様の恵みが全被造物に及んでいく。でこれは神様ご自身がデザインされた、そして施工建築された新しい都、堅固な基礎の上に築かれたエルサレムです。でこれを創世記と比べると分かりやすいんですけれども、創世記においては神の国というのは農園でしたよね。エデンの園は農園ですよね、果樹園でしたけれども、創世記21章に至って世の中の終わりには都会が現れるということです。農園が都市に変わると。でそこには人間の文化と歴史と信仰生活とが完成した形で現れる社会になると。都全体が神様の神殿、つまり神様の麗しい臨在があふれている、そういう都になるわけです。で都市部、都会といえばコンクリートのないしは石で作った家であふれているかというと、必ずしもそうではなくて、都の真ん中には神の命の水が流れて、木が生えていて、いわば私たち誰もが理想、都会の理想とするような果樹園のある都、町というふうになることが分かります。こうやってイザヤの11章を見ると、クマとかライオンとかヒョウとか、そういう危険な動物が危険性を失って、穏やかな優しい動物としてその都に現れることが書かれていますし、また私たちの食べ物は何かというと、イザヤ25章をご覧になる通りに、お肉が出てくる、脂肪をたっぷりのお肉が食べられる、なおかつえりすぐりのワインまで飲めるということが約束されています。本文5節を見ると、玉座に座っておられる方が書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。6節、乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませようと、こんなふうに神は約束されています。信仰生活に入る方の中には、洗礼を受けたらいろんな苦しみから解放されるんじゃないかというふうに期待される方もあるようです。しかし信仰を得てイエス様の弟子として忠実な人生を歩もうとするときには、さまざまなトラブルが伴うということもだんだん分かってきます。家族、近所、親戚、職場の方々と信仰のゆえにぶつかることが避けられません。しかしぶつかってしまうから信仰をやめようということで、ぶつかりそうな部分を削っていくとどうなるかというと、とてもつまらないことですけれども、イエス様の深い恵みというのは味わえなくなってしまいます。 あえて信仰を貫き通して周りの人とぶつかってしまった、その苦しみの中にイエス・キリストは働かれるからです。河野清美さんがお亡くなりになる前に病院で体験されたのは、自分が病を得て伏して、その時初めてイエス様の十字架上での叫びの祈りが自分の体験になった、イエス様の気持ちがよく分かった、その恵みを感謝しますとご家族に語られました。クリスチャンにとっての一番大きな喜び、それは意外にも信仰のゆえに苦しんでいる時に体験味わうことができるものです。アメリカの教会に、若いカップルが通っていて、その男性の方が重い脳腫瘍にかかってしまって、若い夫婦なのに結婚早々苦しむという体験をした女性が、シンガーソングライターとなって、信仰の歌を歌っています。私たちは祝福を求めて祈り、平和を求めて祈る、家族のため睡眠中の安全を祈り求める、癒しを祈り、豊かさ繁栄を祈り、生活が楽になるように願い求める。するとあなたはそれを聞き届けてくださる。でもあなたの愛はそんな小さな願いをはるかに超えて大きい。主の祝福が雨粒を通して降ってくるとしたら、癒しが涙で実現するとしたら、あなたの御臨在が何年もの眠れない夜と引き換えに味わえるとしたら、もし仕事の試練があなたの恵みを包み隠す覆いであるとしたら、素敵な曲が生み出されました。イエス様を信じるというのは人畜無害ないい人になるということではありません。他人とのトラブルが消滅するということでもありません。信じるということは、この世の中の価値観とぶつかることを意味しているからです。他人と新たな軋轢が生じる、そういう種がまかれるということです。バカにされることも多くあります。しかしそのような中でイエス様を行いを通して証しするという苦しみの中で、イエス様は私たちに豊かな恵み、御臨在を持って臨んでくださるわけです。それはこの世にはない無常の幸せと言っても過言ではないでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。信仰生活を貫きたいと願いつつも、一歩引いていい人に振り回ってしまうこともあります。それを通して私たちはイエス様の恵みを失っていくのでした。勇気をください。一歩踏み出しますので、どうぞあなたへの忠実を貫くときに私たちを支え、イエス様ご臨在の恵みで私たちの心を満たしてください。私たちの行動を見た多くの人たちが ここにはキリストがいると証しするようになりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。